お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月11日 SBS 日本語放送ニュースです。メルボルン西部ダラマットで昨日発生した化学工場での火災を受け、周辺地域の住民に対し有害物質に近づかないよう呼びかけが行われています。火災で発生した煙には有害物質が含まれており、煙はメルボルンの広い範囲に広がりました。チェリークリーク、アンダーソンズスワンプ、ケーズドレインを流れる水には汚染物質を含む消火に使われた水が流れ込んでいるため、近づかないよう呼びかけが行われています。ファイアレスキュービクトリアの消防士ミシェル・カーリング氏は、火災現場となった工場には様々な化学物質があったと語ります。灯油や燃料、様々な種類のメタノール変性アルコール、シンナ、あらゆるものがありました。エタノールもです。カーリング氏でした。治安の悪化を理由に3日間の夜間外出禁止令が発令されたアリススプリングスで、ノーザンテリトリー警察は夜間外出禁止令を延長しないと発表しました。夜間外出禁止令が今夜から延長されるかどうか関心が集まっていました。アリススプリングスのマット・パタソン市長はこれに先立ち、公共放送 ABC に対して、これまでの3日間の夜間外出禁止令による効果があったと述べる一方、アリススプリングスの郊外の地域で一部悪影響もあったと述べました。もちろん CBD では効果がありましたが、これは犯罪を郊外の地域へと押し合っているとの声も聞きました。状況を見守っています。資源が投入されて町の景観の数が増えれば、コミュニティは一息つくことができます。決定がどうなるか見守るのみです。パタソン市長でした。アメリカの首都ワシントンで11日まで行われている NATO 北大西洋条約機構の首脳会議で、アメリカが2026年からドイツに長距離ミサイルを配備することが分かりました。アメリカとドイツが共同で発表しました。冷戦時代以降、ヨーロッパにおけるアメリカの兵器の配備としては最も影響力の大きなものとなります。配備される長距離ミサイルは、80年代に署名された中距離核戦略全廃条約、INF 条約により禁止されていた兵器です。しかしアメリカは2019年、ロシアが条約に違反したとして INF 条約からの脱退を発表。今回の禁止されていたミサイルの配備は、ロシアに対する強い警告となります。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官は、アメリカとドイツの関係を称賛しました。アメリカとドイツはこれまで同盟国とその国民に突きつけられてきた途方もない課題に共に向き合ってきました。そして最近の数年間、これまで一緒に取り組みを続けてきたこと、そして互いに力強いパートナーでいたことが、これまでの水準を超えた力を引き出しています。課題がロシアによるウクライナ侵略であっても、中東での問題であっても、インド太平洋地域で目にする多くの問題であっても、私たちは共に向き合っています。二国間のパートナーシップに感謝しています。ブリンケン国務長官でした。ニュースを続けます。オーストラリア向けの海上貨物の輸送費が上昇を続けています。アフリカ逃亡機での安全が確保できず、貨物船が運航ルートの変更を迫られていることがその背景にあります。コンサルティング会社ドゥルーリーによると、世界的な海上輸送コストは昨年平均で 300% 上昇しました。先週だけでも 10% 上昇しています。海運の要所である黄海とその周辺では、イラン寄りの勢力が民間船舶への攻撃を示唆しており、貨物船はその地域を避けて回り道をし、その分時間やコストが多くかかっています。労働党のアニカ・ウェルズ議員はチャンネル9に対し、 輸送コストの上昇はさらなる家計の負担につながる恐れがあると述べました。コロナ禍の時に海上輸送が大きく遅れたことを私たちは覚えています。それが全てを難しくしました。コストがまた上がるかもしれないという考えは明らかにオーストラリアの世帯にとって懸念事項です。7月1日から始まった政府の生活支援策が何らかの役に立つことを望んでいます。ウェルズ議員でした。家を建てるコストの上昇ペースが減速していることが不動産サービス会社コアロジックの最新のデータで分かりました。建設業者や消費者、今後のインフレ見通しにとって朗報となります。コアロジックの最新の指標では6月四半期の建設コストは 0.5% 上昇し、その前の四半期の 0.8% の上昇から上昇ペースが減速しました。またコロナ禍前の平均 1% を下回っています。さらに年率で計算すると建設コストの伸びはわずか 2.6% と22年ぶりとなる緩やかな水準になっています。木材や金属製品の価格が下がったことが指標全体を押し下げました。その一方で人件費は引き続き上昇を続けています。コアロジックのティム・ローレス氏はコストの上昇が緩やかになったことはインフレと戦っていく上で良い兆候だと述べています。オーストラリアで新たに12カ所の土地で地域のファーストネーションズの人たちにその管理が委ねられます。これらの土地の広さは合わせるとタスマニア州全体よりも大きくなります。連邦政府が発表しました。土地の管理を行うのは地元のファーストネーションズコーポレーションです。例えばニューサースウェールズ州のベリンジャーバリーの沿岸地域がその対象となります。この地域はコアラの生息地、そしてゴンドワナ熱帯雨林の保護も同時に行われます。今回新たに12カ所の土地の管理がファーストネーションズの人たちに任されることで新たな雇用も生まれます。ユルンガアボリジナルコーポレーションのディーン・ケリー氏はこの新しい雇用が生まれることが最も大きいメリットの一つだと語ります。私たちがやりがいを感じる意義ある仕事が私たちの土地で生まれます。生まれ育った土地の世話をするという私たちがしなければならないと教えられ、そして大切にしていることを仕事にできます。これは素晴らしいことで、その成果を見届けたいと思います。ケリー氏でした。11月に大統領選挙が行われるアメリカで民主党で再選を目指すジョー・バイデン大統領に対し選挙戦から撤退するよう求める圧力が民主党内で強まっています。さらに民主党支持者で多額の献金を行っている俳優のジョージ・クルーニー氏も新聞に寄稿し、民主党は新たな候補者を立てるべきだと主張しました。また党内からはバイデン大統領の長年の盟友でもあるナンシー・ペロシ議員が大統領に対し選挙戦を続けるかどうか迅速に決断するよう促しました。また大統領が選挙戦を続けることを明確に指示しませんでした。選挙を続けるかどうかは大統領自身が決めることです。どうするのかの決断を早く行うよう促しています。時間があまりないからです。大統領は広く愛され尊敬されており、決断を下すことを国民は求めています。ペロシ議員でした。続いてスポーツ、サッカーです。現在ドイツで行われているユーロ2024ドルトムントで行われた準決勝でイングランドがオランダを2対1で破り、2大会連続で決勝進出を決めました。イングランドは前回大会で準優勝しており、今回初優勝を目指しています。試合はオランダが前半7分早々に先制点を奪いましたが、前半14分過ぎに PK を決めてイングランドが追いつきます。前半を1対1で折り返した後攻防が続き、試合終了間際の後半46分にイングランドが1点を追加し勝ち切りました。決勝戦は日曜日にベルリンにあるオリンピアスタジオンで行われ、イングランドはスペインと対戦します。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で109円13銭、 US ドルで 67.52 セント、ユーロで 62.31 セント、イギリスポンドで 52.54 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で161円61銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日12日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は18度。アデレードは雨足が強まりそうです。最高気温は16度。メルボルンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は15度。ホバートも 1,2 度雨が降るでしょう。最高気温は14度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。曇りの予報。最高気温は12度。シドニーは時々曇りで最高気温は18度。ブリスベンは晴れで最高気温は24度。ダーウィンも晴れで最高気温は31度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。